シャープ85、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。しょぼぼぼんぼん、井上裕二でございます。2025年8月18日月曜日、この番組、私井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。なんすか年下さん。採用しました、諸国。夏、はい、まあ、お盆も明けまして、いやー毎日暑すぎですね。お盆は、まあ、8月11日山の日から、まあ、始まったといっても過言ではないんですけど、その頃は、割と気温も低く、過ごしやすかったんですけど、だんだんね後半につれて天気も良くなっていって、収録日今日ね8月の17日曜日なんですけど、今日はもう36度、暑かったね。明日なんてもう37度8度のところもあるみたいで、いやー恐ろしいですね。来週やばいみたいだね、まあ、収録的には今週、放送日的には今週かやばいみたいね。いやー暑い暑い。まあもう夏来たなと思ったのが、この間あの仕事ね終わって、木曜日金曜日ぐらいかなこう歩いてたんだけど、いやもうね、だから18時過ぎぐらいかな歩いてて、そしたら線香の香りがさ、風に乗ってやってきて、もう夕暮れ、まあ夕方ですよね、ちょっとだけ風も吹いてきて、ちょっと気持ちよくなってきた。ただまだまだ暑いし、遠くでセミの声が聞こえるぐらいの、線香の香りしてんなと思って見ると、お孫さんとおじいちゃんおばあちゃん、息子夫婦かながさ、家の縁側でさ、送り火ですよ、お盆送り火してんのよ。ベタにさ、あれね、ナスの、あれナスだよね送り火の時はね、なんて言うんだっけねあれね、お馬さん牛さんか、はあ、いやもうね今聞いてわかる通り、お盆の行事を俺全然やったことないんですよ。もうこんな良くないんだけどさ、本当はねこういうのもちゃんとご先祖様にやった方がいいんだけど、いやーできてないんですよね。特にここ最近はもうさ、あの接客業をずっとやってたこともあって、お盆休みはないから、特にお盆とかってさ、まあ、祝日みんな休みの日って忙しいからさ、接客はね、そうお盆って地獄の時期だったんですよ。しかも、俺最後やった携帯販売はさ、 iPhone 商戦が9月10月にあるから、その iPhone 商戦前の駆け込みでさ、そう旧型 iPhone が、売れる時期だからっていうのもあって忙しかったんですよ。まあね、だからお盆最後にやったの本当に中学とかの時に、ばあちゃん家行ってやったのが、覚えてる限りかな。だからお盆、しかもさ、そう今携帯販売の話したけど、俺高校生の時から大学終わりまで和菓子屋さんでバイトをしてたこともあって、和菓子屋なんてさ、もうこれ前も言ったかもしれないけど、お盆年末年始ピークですから。いや和菓子屋さんのお盆はえぐいよ。えぐかった。いやだからね、お盆は本当に、申し訳ないけど俺はちょっと参加できないことが多かったですね。まあでもね、やっぱその何、まあ、仕事終わりでちょっと体も疲れてたっていうところもあってなのかもしんないけど、こうね、しかもねちょうどそのさっき言った、送り火やってた家がさ、河川敷の家なんですよ。河川敷沿いの、すごい綺麗なところで、緑がっていうところ歩いててさ、そういう、見てるとちょっとやっぱうるっとくるし、頭の中で井上陽水流れるよね。俺まで送られそうになりました、送り火で。お盆はいいよね、そういう風情をね感じられる日本の良さではあるからね、海外の人がそこその場面 日本人の俺ですらちょっとうるっときたあの場面、海外の人が見たらもう溶けたんじゃない？溶けるよね。ジャパニーズシュワー。いやー、いいですね、なんかそれね、日本はね。はい、話変わりまして、先週8月11日の月曜日にですね、私のおばあちゃんが、亡くなりました。はい、まあ、さっきあのお盆、最後やったのをおばあちゃんちでみたいに言ったと思うんですけど、そのおばあちゃんですね、96歳でした。いや、まあ、96歳、大往生ですよ。96まで生きればね、いやいやいや、立派に生き切った人生なんじゃないですかね。しかもね、うちのおばあちゃんひ孫ね3人いるんですよ。そう、うちの娘ちゃん含めて3人いて、いや、ひ孫今もうさ、少子高齢化なんて言われてる時代ですからさ、いやー、そんな時にね、ひ孫3人も見れるっていうのはなかなかね、貴重なことですよね。しかもね、まあちょっと、言い方難しいっちゃ難しいけど、いい死に方でした。いい亡くなり方。例えばさ、あ、まあうちさ、俺さ、お兄ちゃんがさ亡くなったなんて言ったけど、お兄ちゃんに関してはもう1年間癌で、癌発覚したのが1年前、亡くなる1年前だっただけで、その前からかなり体の不調をね言ってて、こうご飯食べたり飲んだらもうすぐ吐いちゃうとか、そうそうそう。で、1年間に関してはまあ抗がん剤を使ったりとか、そういう闘病生活ですよねっていうのを過ごしたこともあって、もう本当に食べられるものもほとんどなくて、点滴でとか、そう、行きたいところもなかなか行けず、付き合った彼女ともなかなか会えずっていう、でちょうどコロナにもぶつかっちゃったからさっていうのを、俺ら家族は1年間見てきたから、そう、だからそれね、見てて大変そうだなと思って、かわいそうだなと思ってたけど、ばあちゃんに関してはもうね、超元気だったんですよ。そう、めちゃめちゃ元気で、本当にね、100まで絶対生きると思ってました。だからね、亡くなったっていう連絡をうちの母親から LINE で来たんだけど、もう信じられなかったもん、最初。何言ってんのっていう感じでしたね。そう、亡くなった時もね、特に病気とかも、まあ、でっかい病気はしてなくて、ちょっと足がね、怪我しちゃってたっていうのはあったんだけど、なくて、で、脳出血か。直接の死因は。そう、だから、なんかのタイミングで、まあ、血管が切れちゃって、亡くなっちゃったみたいで。そう。だってね、亡くなった、その、亡くなってるところ発見したのは、おばあちゃんの娘、だから俺の父親のお姉ちゃんなんだけど、だから、ごめんね、俺が甥に当たるから、なんて言うんだっけ、そういうのって。まあ、おばか。うん、おばかな。そう、俺のおばあが見つけたんだけど、リビングの机の上に、すき焼き弁当置いてあったらしいからね。そう、あの人ね、うちのおばあちゃんね、96歳で、亡くなる直前に、すき焼き弁当、ご飯大盛りで食べようとしてたぐらいだからね。めちゃめちゃ元気でしょ。96よ。いや、すごいよ。すごいすごい。だから、ね、いわゆるピンコロですよね。ピンコロリでしたっけ？ピンコロ。いや、ピンコロは、いや、もう立派ですよね。お見事。不謹慎な言い方かもしれないけど、お見事って思っちゃうよね。そう、ばあちゃんに関してはね、いくつか逸話というか、話もありまして、ここ最近の話で言うとね、まあ 4,5 年ぐらい前かな、ばあちゃんがこう、ね、あの人普通に買い物とかも自分で行くからさ、しかも一人暮らしだからね。いや、何回も一人暮らしじゃなくて、そのね、一緒にね、住んだりとかって話もしてたんだけど、いや、ばあちゃんはもう一人の方が伸び伸びでいいって言ってて、まあまあ気持ちはわかるけどね。そう、でも家の近くに、まあさっき言った俺のおばが、住んでるから、そう。で、なんか今さ、見守りのそういう家電的なものもたくさんあるから、それでね、一応、見守ってはいたんだけど。そう、ばあちゃん、だから買い物、ね、4,5 年ぐらい前の話だけど、行ってる時に、 危ない、運転、二人乗りかな、してたチャリ、うん、若者に敷かれちゃったのよ、ばあちゃん。ひき逃げ、しかも。ばあちゃんのこと聞いて、やべえって言いながら走り去ろうとしたんだって。そしたらばあちゃん、倒れる時に受け身を取って、そのまま起き上がって、その自転車を追いかけて、その運転してた二人を引きずり下ろしたらしいからね。その時も90超えよ。やばいでしょ。めちゃくちゃなばあちゃんだったな。待ちなさいって言って。ですぐ警察に言ったらしいんだけど。すごいよね。そうそう、だからそんなね、ばあちゃんだったからさ、もう絶対100は行くとなと思ってたけど、まあこの時期ね、俺の兄ちゃんもこの時期だったけど、なんかね、やっぱこの時期ってお盆のね、なんだろうね、ご先祖様とか帰ってくるから一緒に連れてっちゃうとかもあるのかもね。いやー、まあまあ実際は暑くなってね、こうね、過ごしづらくなってたのもあるかもしれないけど、いやいやいやいや。そうで、今日はね、収録8月17の日曜日に、家族葬で、一日葬で、お葬式行ってまいりました。そう。まあ、さっき言ったひ孫が3人って言ってたけど、そのうちの1人ね、だから、そう、さっき言ったおばの、娘ちゃん。かな。今年6歳の女の子。だからうちの娘の2個上なんだけど、に初めて会ってね。もう、うちの娘とその女の子、尊すぎた。もうね、初めて会ったんだけど、もう今日ずっと一緒にいて、こう手繋いだり、その子のこと、何々ちゃん、この後一緒に遊ぼうね、とか、お絵かきしようね、って言って、もうめちゃめちゃ可愛くて、ギューとかしたりして。いや、微笑ましかったですね。子供のそういうさ、何、コミュ力、すごすぎるし、なんか見ててホカホカしました。あんまり葬儀の感想でホカホカしましたってないけど、今日葬儀に行ってね、私ホカホカしました。どんな葬儀でって話だけどね。いやー、まあね、言い方難しいけど、いい葬儀でしたし、なかなかいい人生だったと思います。うちのね、ばあちゃん、立派でした。俺もね、目指せピンコロということで、今週も始めていきましょう。よろしくお願いいたします。井上雄二のみのたけステーション。この番組は、1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。しかも、おそらくだけど、ばあちゃんも気づかない、自分でも気づかないうちに亡くなったらしいから、まあ苦しまずにね、だから本当にピンコロですよね。いや、だから俺もピンコロ目指すためにはコレステロール下げなきゃね。結局そこに繋がんだよ。井上雄二の身の丈ステーション。はい、やっております、身の捨て。あいみょんのタトゥー。たまにはそういう時事的なニュースも触れてみますね。え、あいみょんのタトゥーが今、物議を醸しておりますね。雑誌の表紙でしたよね。なんだっけ、雑誌名はちょっと忘れちゃったけど、雑誌の表紙に出てたあいみょん、肩にタトゥーか、肩だよね。もうね、そう、このレベルの知識量で時事を振りようと思ってるんですけど。そうそう、まあタトゥーが見えちゃったと。まあ、あいみょんの音楽性だったり、っていう部分で、タトゥーのことをどうなんだっていう、人が多くてですね。まあでも、あいみょんの音楽性で言ってるけど、元々のあいみょんの音楽性って結構尖ってたりもしてるしね。結構ロックなところ曲とかもね、昔の曲あるからね。だからまあ別にそこまでっていう感じだとは俺は思うんだけど、まあまあまあ、タトゥーはさ、あ、すごいワンちゃん泣いてるな。大丈夫かな、ベルちゃん聞こえる、入ってるかな、ベルちゃんの声ね。 ちょっと一回見てきていい？ごめんね。一回止めます。はい、戻ってきました。ごめんね、話の途中で。ベルちゃん、おもちゃで遊んでるだけだったんで大丈夫です。ちょっとね、まあ、何分、家での収録のため、ワンちゃんのベルちゃんの声が入っちゃう、今みたいにね、時あるかもしれないんですけど、ご了承ください。なんだっけ、タトゥーね。そうそうそう。まあなんか、そうなんだよな。タトゥーってさ、すごい、難しいんだけど、個人的な話だと、意見だと、タトゥーは別にいいんじゃないかなって思っちゃうんだよな、俺な。まあ俺は別にタトゥー入ってないけど、でもね、タトゥー入れてみたいなって思ったことはね、結構あるんですよ。そう。おしゃれとしてね。だし今海外だと割と普通だったりもするじゃないですか。まあこれよくこの話の時出てくる話だと思うけど、海外だったらおしゃれだみたいな。まあ日本だとでもどうしても、まあ、暴力団だったりヤクザだったり任侠のイメージがついちゃってたりね。あとやんちゃな人とかさ、がつけて入れてるイメージはあるから、なんかね、攻撃的なイメージがどうしてもついちゃってるんですよね、タトゥーとかってね。そう、別にタトゥーは自由でいいじゃんって言ってるけど、実際電車とかでタトゥーが入ってる人がこう乗ってきたりとか、しちゃうとちょっとね、やっぱね、うって思っちゃったりとか、あ、怖い人かなって本能的にね、ちょっと構えちゃうっていうのはね、これも失礼な話なんだけど、ね、実際あるんですよこれね。結構みんなね、そのね、頭ではその別にタトゥーイコール悪じゃないっては分かってても、おしゃれだって分かっててもどうにもね、感覚的に本能的に構えちゃう部分あるからね。だからね、それはね、ちょっと許してほしいかな。もうそれはね、まあ、しょうがない部分でもあるんだよね。だからタトゥー入れる人はまあそう思われちゃうっていうのは差別的な意味とかではなく、もうそこも覚悟してのタトゥーを入れてほしいっていう思いはありますね。それこそ年下さんタトゥーね、入ってるもんね、実はね。そうね。まあ、別にこの番組、年下さんのね、家族聞いてないでしょ。そうね、親に内緒なんでしょ。なんだっけ、ももに、スパイダー。ああ、雲ですよね。もも、痛くなかったの？そう、痛いでしょ、タトゥー入れるとき。そう、俺タトゥー入れてない理由の一個としては、まあ、温泉ね、行けなくなるとか、プール行けなくなるってのはもちろんあるけど、それも理由だけど、一番はね、痛いっていうとこなんですよ。いや、それはさ、それは、俺とは違うからさ。でしょ？そう、年下さんは別に注射や嫌じゃない派だからさ。そう。そうそうそうそう。いや、俺は何度も言う注射嫌いだから。注射嫌いってことはもう、タトゥーなんてね、絶対無理ですからね。ただただ怖いですよね。タトゥーシールね。それこそ、うちの職場の人もタトゥー入れたいって話この間、してて、そしたら他の人がちょうどその職場の人誕生日だったんですよ、この間ね。誕生日プレゼントでタトゥーに見える何アームガードみたいな腕につけるやつを誕生日にあげてて、かっこいいっすねーって俺ニヤニヤした言ったけど、絶対ダサいと思ってるっしょって言われて。いや、あれはダサいわ。その人もダサいって自分で言ってたしね。で、プレゼントした人もダサいって理解してプレゼントしてたしね。面白かったわ。あれ今度つけて仕事来てほしいな。超爆笑すると思うけどな。いやいやいや。タトゥーね。入れるとしたら？なんかでもさ、大切な言葉とかさ、自分の。目標目標入れるか、目標入れてもだから、それ達成しちゃった時にどうするかだよね。ね、目標ずっと体に刻んじゃうのもね。LDL120。俺のコレステロール値、目指す120。 ダサすぎ。LDL120 だけだったらなんか意味ありげな言葉だからね。ちょっとかっこいいけどね。LDL120 。悪玉コレステロールの俺の目指す数値ね。じゃあ俺今 LDL158-120 にする。ダッセー。まあまあまあ、例えば。まあ俺自身はね、まだまだ温泉とか行きたいんで入れないと思うけどね。まあまあまあ、そんな感じです。別にあいみょんがいるだってみんないいでしょっていう話でした。はい、メール行きましょう。今週メールテーマが、続井上雄二の体重当てクイズですね。まあまあ、ここ最近ね、もう、なんか心機臭い話ばっかだね。先週も言ったけどさ、腰が痛いって話したり、ね、健康がなんだらかんたらっつって、で、体重が増えたって言ってさ、で、挙句の果てに今日は、ピンコロ目指しましょうよ。いやー、まだ30なんだけどな。この間もさ、久々に会った、地元の友達と飲み行ってさ、そいつも子供いるんだけどさ、もう出た話題が、ね、ちゃんと生命保険入ってるかとかさ、いくらぐらいのプランかとかさ、で、あと、子供の学資保険どうしてる？NISAってどう思う？とかさ、いやーもうなんか、ねえ、で、健康診断数値どうだった？みたいな話とかさ、もうなんか心機臭い話題ばっかですよね。楽しい話題がいいですよね。だからもうとりあえず体重に関してはもうちょっと今週で一旦おしまいです。はい。説明しますとね、2週間前に体重測ったら 77.2kg で、このままだとまずいっていうことでダイエットをしようと。で、先週、じゃあ1週間で体重どれぐらい落ちたか、または増えたんじゃないかっていう、そんな予想メールをね、みんなに募集しまして、でね、先週体重測ったら 65.2kg だったんですよ。もうね、1週間で12kg ぐらい、はい、ちょうど 12kg か減ったんですね。で、そんだけ増減があるっていうのを踏まえた上で、今週もう一回みんなから、体重どれぐらいになってるか予想して送ってもらってます。これドンピシャで当てた人には、はい、番組特製オリジナルギターピックプレゼントいたします。体重ね。そうで、今日はもうね、年下さん立ち会いのもとさっき測ってきたんでね、もうサクサク読んでいきます。井上雄二体重当てクイズ、ラジオネームスランバーランポー。はい、井上さんの体重ですが 59.5 でいきましょう。59.5 ね、はい、前回が 65.2、 まあ、10キロ下がったらそれぐらい下がる可能性も全然ありますからね。はい、ラジオネームまゆりるり、はい。80.4kg、 もう二郎系の食べ過ぎです。控えましょう。控えましょう。 80ってことは 65.2kg から数えたら俺もう 15kg 以上ね、太ってることになりますけどね。いやいや、ダイエットっつってで。もう一つ、ラジオネームアンマンマン。井上さんこんばんは。前回よりも少し増えたと思うので、67.3 くらいかなと思います。健康に気をつけて長生き頑張ってください。はい、ですね。他にも予測メール来てるんですけど。今週の井上雄二の体重発表いたします。前回が 65.2kg。今週の井上雄二、体重は 66.7! はい、66.7 でございました。だから前回から数考えると、まあ、1キロ弱増えちゃった。でも、10キロとか下がってた、体重に比べたらまだね、1.2 ぐらいだったら可愛いもんですよね。ね、メールが、ぴったりはね、今回も、いなかったけど、ラジオネーム、ようこが 66.6。ニアピンですね。超ニアピン。666ですね。ダミアンって書いてある。 悪魔の数字だね。 66.6 か、惜しいね。 0.1 俺がもうちょっと頑張ってればピタリ賞でしたね。とりあえず体重はもう今回でおしまいです。体重当ては、はい、まあ地道にダイエット頑張ります。はい、来週ね、とりあえずフリーで募集しよう。ここらで一旦ね、久々に質問メールとか何でもいいんでフリーとかください。お願いします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。身の丈ツイート。リスナーの皆様のつぶやきを代弁するコーナーです。早速いきましょう。ラジオネーム松井ひじきのつぶやき。げんこつ山のたぬきさんを大声でしっかり最後まで歌い切るやつ、ちょっと引くな。そうね、小学生とかだったら余計引くかもね。こいつおっぱいでちゃんと言うんだ。続きまして、ラジオネームももものつぶやき。ペットボトルの蓋を落とした時が人生で一番落ち込むんだよな。これわかるわ、すげえわかる。これね、俺めっちゃ嫌なんですよ。ペットボトルの蓋を下に地面に落とす時、もう飲みきるよね。そうなるとね、ペットボトルね、もう使いたくないね。潔癖なんですよね。うん、嫌じゃん。で、ちょっと黒いのとか蓋についててさ、だってそれが飲み口に付着するわけじゃん。いやー、嫌だわー。ラスト、ラジオネームケルヒャーのつぶやき。鉄の味ってキー高いよね。わかるわ、この感覚めっちゃわかる。なんだろうね、キー高いんだよね、あれね。よくさ、血とかがさ鉄の味するっていうじゃん。うん、俺キー高いなっていつも思うもん。すごいわ、おもろ。はい、メール以上。引き続き皆様のつぶやきを送ってください。現状はツイートでお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。さあ、本当に痛くて、そう、先週ラジオで話したんだけど、次の日朝さ、本当に動けないぐらい痛くなっちゃって、割とマシになってきた方だと思ったんだけどね、ちょっとやっぱり疲れが溜まっちゃうとどうしてもね。いや、来週しかも暑いじゃん。いや、ちょっと無理しないように頑張ります。皆さんも、無理しないで体調管理しっかりと気をつけてお過ごしいただき、ピンコロ目指して、もうピンコロ目指して皆さん今を頑張って生き抜きましょう。はい、ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよーん。